皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、問題は失業と物価高です。今日はちょっと富山号にいるんですが、雨は降ってしまっておりましてですね、なかなかちょっと外には出られそうにないんで、川の音遠くに聞こえてるかもしれませんが、雨の音もちょっと聞こえてますけども、まあちょっと今日はここで、部屋の中からやりたいと思います。富山号もですね、もうすっかり春の感じになってきましたけれども、世界情勢もですね、ある意味では春のが来ていますね。民主化というのはですね、非常に大変なプロセスではありますが、まあ、政治的には春が来たというような感じだと思うんですが、しかしまあ、よく民主化と言われるんですけども、人々が、まあ、命を懸けて、暴動を起こす、革命を起こす、その原動力はですね、決してその、まあ、抽象的な民主化というものではないんですね。それはもう昔も今も変わらなくて、失業と物価高なんです。経済学におきましてですね、その経済学というのはそもそもどうしてそんなに大切なのかというと、やっぱり最後はそこなんですね。人々が失業し、物価高にあえぐようになりますと、体制そのものがひっくり返る。そうなると、すべての人が本当に大変な困難に直面してしまうわけでありまして、ですから昔からその経済というのは、いかに失業を出さずに、そしてその、物価を上げずに運営するか、まあ、これがどんな時もですね、経済学、あるいは経済の運営の基本だったと思うんです。しかしでも、この20年ぐらいでしょうかね、なんかその冷戦が崩壊した後、世界中の物価が下がったっつんで、もう物価の上昇は気にする必要がないと。で、失業はその本人の問題だと。ですから、社会の問題じゃないと。まあ、そういうなんか盗作したなんか理論みたいなものがこう広がっていってですね、まあそれで、まあ今日の事態を招いたと言っても、それはおかしくないですね。やっぱりこうシカゴ学派みたいなですね、奇境な連中、おかしい連中がですね、実権を握って経済を運営しますとですね、一時が万事こういうおかしなことになるなという感じがするんですね。で、しかしその、まあ、この状況においてですね、根本的に失業と物価高を沈めるための方策について真剣に議論している様子は世界中どこにもないですね。失業を止めようと思ったらですね、今のようなまあ、経済体制では無理なんですね。グローバリゼーションとか言って世界中競争させるというのはやっぱ無理で、でもう少し地元に仕事を持っていくしかない。そんなことやるとその非効率が広がるというんですか、そんなことはないんですよね。中長期的なこの破綻のコストを考えればですね、地元で、経済を運営することは何も非効率はないですね。で、同時にですね、その地元の経済を持ち上げて、そこから人が逃げないように運営するためにはかなり高度な経済を運営しなければいけないんです。昔のようになんかその、まあ、政府が強くてですね、補助金をばらまくような形であればね、まあ、競争力がないのに、人々が住み続けるってこともできるんですが、今のような時代はですね、本当にそのガチンコ勝負っていうんでしょうか、八百長なしの本物の実力勝負の時代ですから、経済もですね。ですからその地域を盛り上げて、そこで人々が住み続けられるような経済を運営するっていうのはものすごいですね、まあ、高度な戦略と能力が要求されるんですね。安易にですね、なんか、イカサマ株式市場から金をね、引っ張ってきて、ハリボテのような工場を外国に作るのとは全然違うですね。もっと本当に高度なものが実は必要になってくるんです。ですから、そういうことをやらないとですね、まあ、これはできないんで、しかし、まあ、そういう本格的な経済再生についてのアイデアを言ってるところってのはないと思いますね。で、ある意味では資源国というのは本来そういうことができるはずなんですよね。すなわち資源が豊富にあるんですから、まあ、それを売って暮らせばいいと。ですから、その資源国である中東ですよね。中東みたいなところで失業が広がるというのは本来ちょっと変な話で、一体何やってんだろうって話になるわけですね。まあ言っちゃ悪いですけどもね、地面からなんか掘って売ってですね、あと遊んで暮らしたらいいと。ロシアもそうですね。そういう部分があるのに、どうして失業者が増えるんだろう。ここに非常に大きなその矛盾があるわけですね。やっぱり富の独り占めをしようという連中がですね、動いていきますとですね、その国民全体のその雇用の確保から国を考えるという、その根本的なその理念がなくなってしまう。しかも絶対要請なんか敷いてるところから憲法もありませんし、議会もありませんから、やりたい放題ですよね。 そうなってくるとですね、本当にその、まあ、こういう今のようなですね、とんでもない破壊が広がり始めるということでありまして、ですから資源があればそれだけで人々が幸せになれるわけでないということがですね、今の中東を見ているとよくわかると思うんです。よく無尽蔵な、ね、資源があれば、豊富に資源さえあればですね、人々は幸せになるだろうとみんな思うんですが、どうもそんなことはないですよね。ですから無尽蔵に資源があったってですね、極端な貧富の格差っていうのがやっぱりこうあればですね、それはなんかやっぱり世界を壊す要因になるんじゃないんでしょうか。だからやっぱりフリーエネルギーなんかではなくてですね、やっぱりその人々のこう価値観というんでしょうかね、リーダーのその考え方、まあこれがですね、実は一番重要なもんだということがですね、今本当に我々はわかるんじゃないかなと思うんですね。で、これからその本当にその世界を見ていく上でですね、もう一つ重要な問題がその資源のことなんですね。ある意味で言いますと、その失業の問題はですね、まあ経済政策と申しますが、国土発展の戦略を変えるということで、まあいろんなやり方も考えられるんですけども、今のようなこの資源、食料が足りないという状況はですね、これはもっと深刻なんだろうと思うんですね。1972年の成長の限界の本も言ってる通りですね、やっぱり資源が足りなくなる時が来る。食料もですね、人口が扶養しきれなくなってくる。今なんか本当にそんなことが始まったんじゃないんでしょうかね。まあよく中国のこと言われますけども、アメリカの今穀物の最大の輸出国、まあ、アメリカに限らないですね、世界中の食料の輸出国の主要な行き先がもうどんどん中国になってきていて、で、これは人口まだまだ増えていくようですから、しばらくはですね。それからその人口がこれからもっと増えていく地域っていうのが、中東からサハラ以南のアフリカですから、まあ、ああいうところはですね、ほといたってどんどんですね、矛盾が高まっていくわけですね。要するに、どういう意味かというと、その、食料ないわけですね。と物価がどんどん上がっていきますよね。ですから、これは根本的になんかその、生き方を変えるって言いますか、そのライフスタイルそのものを抜本的に変えないと、これはその、やっていけないわけですね。やっぱりこの使う資源をですね、今の何分の1に減らしていく。それから食料はですね、やっぱり基本的には自分たちの土地でその作れるように、国土の大改造をしていくと。まあそれしかないんだと思うんですね。で、私ですからまあ、前からこういう時が来るだろうと思ってまして、ですからその、地域ごとにですね、今の戦略的低エネルギーで、今我々が使っているエネルギーの数分の1で暮らせる。そしてその基本的には資源やエネルギーの多くはですね、食料の多くは地元で自給できるような体制を作っていこうと。それはその国全体としてやろうったってなかなか難しいから、国ももう完全腰抜けちゃってますから、まあ地域ごとだと。元気のいい政治家が出てくるなら出てきて地域ごとにやっていこう。だからそれが総合特区という形だと。総合特区みたいなところで戦略的低エネルギー生活のですね、まあ、一つの雛形を作って、で、その理念は健康と持続可能性だと。まあ、これは21世紀の理念ですね。まあ、そういうことでなんか形を作っていって、で、その、この危機を克服しようとずっと言い続けてきたわけですが、いよいよなんかそれしかもう道がないんじゃないかなと思うんですね。だからその、根本的に、その、資源を使わなくなれば、今のままだったらすごく貧しくなるわけですね。というか生活困難になってきますね。食料資源がこのままなくなってたら、飢え死にする人がたくさん出てくる。だからこそですね、ライフスタイルを変えて、もっとなんかその生活のレベルを上げるように、工夫して生活のレベルを上げるように考えていく必要がそれはあるわけですね。やればできることで、ですからまあ数年から10年ぐらいかければですね、結構できるんだと思うんですね。で、まずこれは日本でやるしかないと思うんです。どうしてかというと世界はですね、今まあ本当にその権力闘争の真っ最中なんですよ。取るか取られるかの世界に入ってるわけですね。国としての大きな問題の前に自分の財産を取られるっていう話があるわけですね。本当につくづく思うんですけども、ウィキリークスですね、世界の多くの国はもう本当にその、とんでもない破綻状態に実は陥っていたんですね。見るとびっくりしますよね。大体その破綻状態に陥った国っていうのは、武器と麻薬と核物質ですね。まあ、その密造密売で飯を食ってるわけ。しかもそれは庶民にはいかない金で、一部の権力者だけが手にしてる。特にその見ていて衝撃的なのは、中央アジアの国々ですよね。ソ連崩壊後独立した国々。あら、本当にひどいことになってるんですね。もうこれ以上ひどい腐敗はないっていうぐらいひどい状態になっていて。で、しかもそれはどっから始まったかっていうと、 ソ連崩壊後のいわゆる民営化なんですね。民営化とか規制緩和とか、要するにあれが、要するに国有財産といいますか、国の資源の強奪につながったわけですよ。小泉竹中改革をもっと激しくやったわけね。で、結局それを、日本はまあある程度のところで止めることに成功したんだと思うんですが、それに極限まで行っちゃったわけですね。極限まで行っちゃうと、本当にそのごく一部の、まあマフィアとつるんだ連中がですね、全財産を持っちゃって、で、絶対にその独行としない。ベラルーシなんかですね、ベラルーシで一番の金持ちが大統領で、大統領はですね、自分はですね、永遠に大統領をやり続けると言ってるらしいんですね。ウィキリークスに出てましたけども。まあ、そういう本当にですね、もう、言語を絶するデタラメ状況にこう陥っていくわけですね。まあ、だから、その、今までのこの、ね、動き見てくると日本なんかまだ途中でですね、まあ、なんとか止まりましたから、まあ、まだ一部続いてるんですけども、まあ、大きな山場はもう過ぎましたんで、その悪党どももですね、昔みたいには活動できなくなりましたが、その活動がですね、まあ、止まっていない国々、止まらなかった国々ではですね、本当にもう、みんな、そのね、逃げ出すしかしょうがないと、国を捨てて逃げるしかないというところまで、実は追い込まれていったんですね。だからそういうところの立て直しってのはですね、本当に大変なことだと思うんですね。まあ、その、いろいろとその事情が各国それぞれありますんで、ですから立て直しといってもですね、まず誰がやるかって話になってくるんです。逃げ出しちゃった人たちを集めてくるためには、相当なんか偉大なリーダーが出てこなきゃならない。例えばインドのガンジーみたいなもんですね。インドのガンジーみたいな人が出てきて、世界中に散らばっててインド人がもう一回集まってきてですね、インドの再建、独立をやったわけですけども、まあそういうことというのは全ての国において今すぐできるというわけでも私はないんだろうと思うんですね。で、これでどんどんどんどんもう革命みたいなことが始まってまだ3ヶ月ぐらいですよね、世界でね。本格的になってから。だからこれ1年もしたらですね、すっかり世の中変わっちゃうじゃないですか。で、その時にやはり国の中何にもないんだと。で、革命が広がって特権階級が逃げちゃったと。しかし中産階級しかいないと。しかしこの中産階級もですね、中産階級の力だけでは国が支えられない。さっき言ったような根本的なね、失業と物価高を変えるようなですね、根本的なその経済改革といいますか、ライフスタイルの転換というか、まあ一大その、政治リーダーシップ発揮するということはできない。ということになると、それは無産階級や破壊階級のですね、破壊勢力の破壊は止まりませんから、そのままですね、国はですね、どんどん流動化していっちゃうわけですね。まあだからそれ世界の状況ですんで、まあとりあえずですね、まあ日本は、まあ今中央がずっこけましたけども、まあ地方にはですね、多少まだ元気な人たちもいるようですから、まあ地方からなんか少しずつ立て直して、いい形を作ってですね、それをまあ広げていくと、まあそういうことぐらいしかですね、ちょっと考えようがないんじゃないかというふうにまあ思うんですね。で、まあ昔、その世界大恐慌、前回の世界大恐慌ですね、の時見てもそうなんですが、やはりこのまずデフレというのは来るわけですね。デフレというのは来まして、で、結局これがその、まあ経済を中から壊していくわけですよ。でもそのデフレの間というのはですね、物価が下がってますから、みんななんか、なんとなくじっとしていれば、それなりにこの生活はできるんですね。しかしこの物価上がり始めますとですね、まあそれはなかなか難しくなってきて、いよいよこう、暴力的な革命みたいな形になっていくわけですね。ですからちょうど20世紀の前半ですね、見てみると、まあ辛亥革命から始まるんですが、1911年の、ちょうど今から100年前ですね、中国で王朝が倒れた、辛亥革命が起きた。そこから始まりまして、まあ大恐慌を間に挟みましてね、まあ二度の戦争をやるし、それから社会主義国ができてくる。しかもその時ですね、ちょうど量子物理学ですね、量子物理学が勃興してきて、なんか科学のパラダイムもどんどん変わっていく。それからその政治も変わっていく、経済も変わっていく。すっかり大きく変わっちゃったわけですね。だからその、決してそのデフレだとかインフレだけが単独で起きてくるわけではなくて、その中でその科学のパラダイムも変わるし、政治体制も変わるし、人々の生活の仕方が変わってくるわけですね。だから総合的にどんな時代になるかっていうのはある程度時代が経ってみないと、時が経ってみないとわからないんですよね。だからまあその間はこう、手探りの時代っていうんでしょうかね。なんかその、とにかく、 みんなに仕事があるように、それからなんかね、食料、エネルギーなんかもなるべくこの自給できるようにということで、なんか必死にもがいてみる。で、もがいた結果としてですね、何か少しずつ形ができてくると。まあ、これしかですね、こういう時ってのはなかなかやりようがないんじゃないかなと思うんですね。まあ、それにしてもですね、本当に誰か言ってましたが、やっぱり経済ってのは経済理論通りに動くんだと、理論ってあんまり違うことやるとうまくいかないと言ってた人がいますが、本当その通りで、失業と物価高をほっといてもね、気にしないと。二度とインフレ上がらないとかですね、失業が多くても大したことないという愚かなことを言ってるとですね、本当にその、舞台の底が抜けるというようなことがですね、こうやってはっきりと分かったんだと思うんですね。まあ、二宮尊徳さんの教えで言うならばですね、これはやっぱりその、本来あるべき姿ではないんですね。失業と物価高つ、特に失業はそうですね。人はもっと働きたいと思ってるし、活用されない資源がたくさんあるし、活用されない資源を人がどんどん活用していけばですね、人も資源も幸せになるし、で、それを受けて社会も国も栄えていくわけですね。ものすごく当たり前のことで、やっぱりこのリーダーシップの発想力の差というんでしょうかね。だからその天の徳と地の利じゃありませんけども、天というのが、ですからその春を咲かせる力だとしたら、春をもたらす力だとしたら、その春という、春が来たらその梅の花を咲かせる、花を咲かせる、これが地の力ですよね。天地揃って、まあこの世の力となるわけで、まあだからそういう意味では、この天も地も今なんか本当に廃れてしまったんだなという感じがするんです。季節感のないね、今の世の中ですけども、本当になんかその、なんかみんなが元気に、はつらすとですね、エネルギーを発することができる環境を作る人がいなくなってしまって、それがどんどんですね、まあ暗く冷たいまま氷河期のようになってしまった。一方人の方もですね、なんか幽霊みたいな人が増えちゃってですね、足が宙に浮いちゃってですね、足が宙に浮いちゃってね、政治家なんかも経営者も、大企業の経営者ですね、足が宙に浮いちゃって何やってるのかわからないと。掃除機で言ったらですね、この、一生懸命空気吸うんですけどもですね、その先にノズルの先にあれついてないんだね、この、なんて言いますかね、吸い込み口がついてないんだね。だからその、ゴミのところまで吸い込み口は行かないって言うんでしょうかね。宙の空気だけ吸っちゃってるもんで、何にもその掃除ができないっていうのは、なんかそんな感じに、こう、なっちゃってますね。やっぱりこれはリーダーを入れ替わるしかない。しかしその、まあ、新興国にしろ、今、革命起きている国は、中国もそうですが、簡単に抜きませんから、それはやっぱ激しいことなんでしょうね。日本の場合は、監視が、あれ、もうなかなか続かないでしょう。ねえ、で、6月ぐらい解散ですかね、このまま行くと。で、予算関連法案も通りそうにないですから、まあ、それはいろんなことがあるんでしょうね。まあ日本人も相当のんきなんですね。よほどのことが起きないとですね、本気にならないところがありますからね。まあなんか本当にそういうところは昔から能天気で楽観的な日本人の悪さであり良さであるんですけども、まあそういう日本の現実からですね、どう国を作っていくかって話で、ですから当面のこの混乱はですね、自分でこれは生き残るしかないですよね。そんなに待ってたってですね、誰も来てくれないし、にわかの改心間に合わるぞよなんて話もあるぐらいですからね。最後の最後になってですね、何とかしてくれたってですね、誰もね、いなかったというような感じに、これは政府なんかもなっていくんじゃないんでしょうかね。だからまあ本当に自分たちで本気で行動していくしかない。それからやっぱなんかね、追われる人たち同士がですね、逆に横に連携組み始めてますよね。なんかもう、ほら、衰退した組織のトップにいる連中たちがですね、なんか本格的な改革をしようという人は、どんな内容であれ嫌だと。だから今まで派閥構想をしたんだけど、追われる立場の人たち同士がですね、横につながって、立てこもろうっていう動きがね、始まってますね。こうなったらもうおしまいだね。江戸幕府の最後もそうだし、清朝の末期もそうだし、あるいはもう敗戦直前の日本の軍部がそうですよね。もうとにかく、理由は問わないと。自分が悪いという奴が悪いと。もうそれに徹しちゃってんだね。で、ある意味で怖さなんだね。変化に対する怖さ。周りを知らないっていうことの恐ろしさ。だからこのお城の外一歩出たらですね、なんかもう怖くていられないから、立てこもろうと。で、城を破られないようにですね、まあ、自分たちのこの、まあ、隠蔽の世界を守りきろうというね、なんかそんなね、不思議な決意に満ちた人たちの横の連携がですね、なんか見え始めてるんですよね。おー、これはまずいぞと。 これは本当にですね、これ底は抜けるぞと、なんか私最近ああいうの見ていてこう思うんですね。まあでもやっぱりこれ根本的に生きるその基盤を変えていくことなんでしょうね。我々は21世紀という時代を迎えてね、そのためのこのなんか準備を今天はしてるんだというふうに大きな目線で捉えなきゃいけないんじゃないかな、そんな気がしますんでね。まあその破壊の先の再建を人間やらなきゃいけませんから、再生こそ人間の仕事ですからね、前向きに取り組んでいきたいと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、問題は失業と物価高ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。